ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと江津市サマースクールトウモロコシの馬場美穂さんと、京都府出身で同じく江津市自然食品と暮らしのもの危機の寺井のり子さんですね。ほら、早速お話が聞いてきましたよ。
電話して予約したら
いい。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
のり子さん、いつ江津に来られたんですか？
2017年なので7年前、です。
ご出身は？
ご出身は京都府宇治市です。京都市左京区に住んでたんですけど、ずっとなんかここでさあ家を建てようみたいな時になんとなくこうイメージが湧きにくかったんです。古いお家が好きだったから、あの町屋とかそういうとこも探したりはしたけど、なんかやっぱりちょっと違うなと思って、もうちょっとこう自然が豊かで庭があって広々とこうゆっくり暮らせるようなところに住みたいなと思って、で夫が浜田市出身だったので、なんとなく島根で探してみようかなと思って探し始めたら、空き家バンクとかそういうのをこう見ていた中で江津市でいい物件があったので、そこに住んだという感じですね。
何がのり子さんの決め手になったんですか？
まあね、決め手はいろいろありましたけど、古い古民家が好きだったから古民家を中心に探していて、たまたまいくつか見た中のその江津の今の住んでいる場所がすごくよくって、でなんかあの私が住んでる家はあの元昔醤油屋さんだった、醤油蔵だった、
醤油屋さん
で、まあ、すごい大きな商家なんですけど、あのいろんなこう使用人とか女中さんとかいろんな人がこうあの住んでいて、いろんな方がこう出入りしてたような場所 で、で割とあの近年になってから家の一角のところが郵便局になってたりとか、そういう歴史もあって、とにかくなんか昔から人が集まる場所だったっていうのが私の一番の決め手で、そういうなんか私もお店をやろうっていうのはあんまり考えてなかったんですけど、なんか宿をやったりとか、あの町のコミュニティになったらいいなっていうような感じに思っていたので、あの人が集まるっていうのはそういう意味ではすごくいいなと思って、もうここしかないと思って決めました。
ときめいたんですね。美穂さん、のり子さんのお家見たことあります？
あります。うちのり子さん家から5分圏内に住んでるのでうちも同じような古民家で、でうちの子たち2歳と4歳くらいの時からもう、あのお買い物に2人で行かせてもらってて、
そんなちっちゃい子たちが
自分のお財布持って遊びに行かせてもらってて、で2人で行ってお菓子買って帰ってくるみたいな感じの暮らしをさせてもらってるので、そういう意味でもとてもありがたい場所なんですよね。
お店はどの地区にあるんですか？
お店はね、江津市角津町というところにあって、私のそのお店があるのはちょっとそこだけタイムスリップしたみたいな、本当に古民家とか赤瓦の町並みがこう広がる場所ですね。
そこに美穂さんも住んでるんですね。美穂さんはもともとどこで出身ですか？
私は隣の浜田市の出身です、
あ、じゃあのり子さんのご主人と一緒？
そうです。
で今江津なんですね。
そうです。私一番最初に働いたのが江津市だって、で仕事の関係で研修でいろんな面白い人とつないでもらってから、江津ってすごい面白い人がたくさんいるなっていうのを感じたのと、仕事、教師をやってたんですけど、それを辞めて何かやるにしても、江津ってこう一緒にやってみようとか、あ、それならこの人つないであげるよっていう方がすごく多くて、で江津って面白いなって思ったのと、主人が江津の出身なのでっていうのもあって、江津で暮らすようになりました。それこそ家が見つかったのものり子さんのところに遊びに行くようになって、 近所のいい意味でおせっかいなおばちゃんがおられて、うん、もう今角角母ってみんなで言ってますけど、その方のとこに遊びに行くようになって、子供連れて遊び行ってて、であなたが古民家好きだったよねって言われて、あ好きですって、いい古民家があるからって言って見せてくださって、でその方がつないでくださってから、あじゃあこの家ってなって住むようになったので。
その地区のじゃあ雰囲気が気に入ってるってことですか。
ですね、うん、すごいなんか子供を見守る土壌が育ってるというか、うん、本当に朝行く時もいろんな方が声かけてくださって、でうちの子2人でこう駆け回っててもすごい挨拶してくれて一緒に遊んでくださったりだとか、近所の方も、うん、あのうちの子2人がおやつを食べに行くっていう関係で、お腹空いたらちょっと行ってくるとかって言って、うん、もうすごい量食べて帰ってくるんですけど、でうちもあの食を大事にしてる家なので、あんまり市販のお菓子とかも与えてないんですってお話ししたら、うん、じゃあって言ってお餅とか干し芋とかそういったものを用意してくださったり、のりこさんとこのおやつだったりだとか、いろいろ自分が大事にしてることを割と尊重してくださる方が多いのが本当にありがたいですね。
いいなぁ、なんかね誰かが誰かを見守ってくれてるっていう感じがいいですね。
そうですよ、うん、本当に助かります、う
ん、のりこさんでも京都からそういう地区に来たら衝撃だったんじゃないですか、うん、
衝撃でしたね。確かにその角の母のおせっかい具合がなかなかだったのでそんなにしてくれるんだみたいな、なんかあんまり、まあ、京都も割とあのコミュニティはありましたけど、うん、あの同じような年代のコミュニティっていう感じで、あんまりこう違う年代の人とっていう感じではなかったので、だからこっちに来てその初めてその近所の角角の母が私たちにあれこれ、まあ、晩ご飯の、ね、おかずを持ってきてくれたりとか、うん、畑で採れたものを持ってきてくれたりとか、うん、まあ、とにかく物をくれるで子供の面倒も見てくれるし、まあ、かわいいかわいいってね、かわいがってくださるし、なんか本当にいろんなことしてもらえるから、最初はあの私もせっせといろいろ物を返してたんですけど、でふと考えた時に、あこれはもうありがとうって言ってもらっとけばいいんだと思って、うんうん、でいろんなものをこうあの素直にもらうようになって、ありがとうだけ言って、あのとにかく感謝しておこうと思って返したら、自分もすごい楽になったし、うん、であちらもあちらでただただもうこの地域に若い人が来てくれたことが嬉しいし、うんうん、何よりもそうやってお店をやったりしたことで、あの他のところからも人が入ってきてくれるようになって、いろんな人がここに来てくれるようになったっていうことをすごい喜んでくださってて、うん、だからなんかそれはすごい京都にはなかったことだし、でその方以外にもすごく見てくださってる感じはあるし、子供がねなかなかいない地域というか、もう本当に高齢化であのお年寄りが一人で住んでるようなお家もたくさんあるから、なんかそこにやっぱり若い人が来てくれるってことを口には出さずとも行動には表さずとも喜んでくれてるんだろうなという感じはすごくしてますね。
溢れちゃってるんですね。
溢れち
ゃってる、お喜びが溢れちゃってこれもこれもこれもってすごいなるんですね。
すごかったです、で今はそれが私たち家族だけじゃなくなって、いろんなところにいろんな人がこう関わるようになってきたから、いろんなところに分散されて、むしろうちに来ることはあんまり少なくなったけど
ちょっと寂しいみたい、
ちょっと寂しい
だんだんなんか嬉しい喜び寂しさみたいな感じですね、うん、
いやいやでもそれがだから広がってるから嬉しいですね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、江津市サマースクールトウモロコシの馬場美穂さんと、京都府出身で同じく江津市自然食品と暮らしのものキキの寺井のりこさんのお話、まだまだ続いていますよ。
のりこさんのお店ってどんなお店なんですか。
う
ん、
私のお店は、自然食品を扱っていて、で、まあ、あのプラスちょっとこう私が使っている暮らしのものとか、まあ、それもできるだけ環境に優しいもの、うん、まあ、とにかく心と体と地球に優しいものを一応セレクトしてるつもりですけど、うん、やろうって思ったのはとても軽い気持ちで あの経営のノウハウももちろんないし、うん、まさか自分が食料品店をするなんて思ってもなかったし、うん、っていう感じでした。
うーん、お店オープンしてからどうでした、う
ん、お店オープンしたらもちろん人はね全然来ないですけど、
いや今いろんな人が来てくれてっていうのかと思ったら来ないんですか、うん、
いや全然来なくて、大津市にほとんどお友達もいなくて、お店を作りました、インスタグラムでこんな店始めましたってやったら、やっぱり場ができるとそういうところにそういうことに興味がある人が寄ってきてくれたんですよね、うんうんうんうん、でそれが美穂ちゃんのねその一人だけれども、うん、でその近所の角の母の近所への口コミ力と、
すごい角の母すごすぎですね。
それとあの寄ってきた馬場美穂の口コミ力で、うん、口コミと、まあ、彼女はそのインスタグラムとかをね駆使していろんな人にこうあの宣伝してくれて、うん、そうすると本当にいろんな人が寄ってきてくれて、で今あの自然食品と暮らしのもの機器っていうお店、私がやってるお店と量り売りサレマっていう量り売りであの食料品を売るお店が一つの小さい空間をシェアしているような感じなんですけど、でその彼女も前職であの一緒に働いてたことがある人なんですけど、その人も私がお店をやったことで、寄ってきてくれて、またこれが量り売りっていう言葉に、まあ、ビビッときたとか、そのキーワードに惹かれた人たちがお店に来てくれるようになって、またこういろんなところに広がりができたというか、で興味を持ってくれる方がたくさん来てくれるようになって、あの徐々にお客さんが増えていったような感じですね。
みほさんは今どんなお仕事をしてるんですか？
私は今サマースクールトウモロコシっていうのをやってて、あのもともと教師をしてたんですけど、教員の研修でまちづくりしてる人と一緒に授業をやらせてもらったんですけど、うん、その時の子どもたちの目の輝きが全然違っていて、私がやることは教科書を教えることじゃなくって、教科書でこういろんな体験と絡めながら、まあ、教えるというか考えてもらうっていうことの方がいいんだなっていうのを思った時に、私は今もっとやりたいことができたなと思って今サマースクールをやってるんですけど、うん、島根県に関わる大人を先生にいろんな体験だとか学ぶっていうことをしていて、あとは小学生と関わっている時に例えば調理をするとか、自分で家事をするとか、なんかそういった力がついてないというか、何かやりたいって思った時にきちんと自分の力でできることで、難しいことは誰かと一緒になってできるような力がつけられたらなと思って、みんなでいろいろ話したりしていろんなことをやってます。
どんなところから子どもたちが参加するんですか？
江津市内と隣の浜田市が多くて、でもなんでかわかんないんですけど、県外の方が必ず単発で毎年参加をしてくださっていて、口コミでこうありがたいことに広がって、うん、いろんな方が関わってくださってます。
学校じゃなかなか学べないことを地域の大人の人たちに生きる力のエッセンスとしてこうもらって、みんなが学び合うっていうような感じなんですかね？
そうですね、その要素もすごい大きいですし、ここに残るんだったらいろんなことできるよっていう姿を描いてほしいなっていうのを思ったので、そうやって自分で何かをしてワクワクしておられる方とつないでいきたいなっていうのを思って、そういう意味で活動はしてますね。
楽しそうですね。なんかちょっとね、子供の生き生きした表情が見えてくる感じがする。のりこさんはこれからどんなことをやっていきたいなって思ってるんですか？
そうですね、まあ、いろいろやりたいことはあるんですけど、地域のなんか関係性作りみたいなことをどんどんしていきたいなと思ってて、地域で家族以外の大人と関わる機会をどんどん増やしたり、まあ、サマースクールもすごいそうなんだけれども、主体は子どもです。子どもがこれからまあ未来でね、あの未来に向かって生きていくために、それに関わることをどんどんしていきたいし、あのつながっていきたい、いろんな人と、で割とその地域で活動してると今活動できるのが私みたいなフリーな子育て世代、 でもこの世代がなかなかいないんですよ。みんなやっぱりフルタイムで働いていて、なかなか私たち世代っていうのが平日に動けたりとか、その子どもたちと関わりを持てたりっていうことがなかなか難しいんだけど、そこで今手の空いている70代以上の昔々すごく地域に関わってたおばちゃんたちっていうのがめちゃくちゃなかなか元気でして、そういう世代と私はその40代50代60代も一緒になって、まあその人たちがやってきたことを引き継いでいきたいところもあるし、そのさっきも言ったけど私たち世代が考える良さと、まあお互いこうねいいところ取りをしながら、なんかうまいことこう地域の子どもたちをみんなで育てていけるってことができたらなと思います。
美穂さん今後は。
そうですね、私も同じように、まあ、子どもが軸にはあるんですけど、この町にやっぱり人がもっと増えたらいいなっていうのを思ってて、面白い大人が増えたらいいなっていうのを思ってて、さっきのりこさんもおっしゃってましたけど、その子どもに関わる時にお母さん世代はもう働いてたりとかでなかなか関われないって言ってましたけど、あ、そういうお母さんたちも本当はきっとやりたいこととかそういう思いを持っておられて、お母さんたちがワクワクしてたりとかキラキラしてると、その思いとか思考が子どもたちにも行くっていうのも本当あるので、そういうお母さんたちのやりたいっていう思いも実現できるような何かサポートがしていけたらと思いますし、もちろん子どもたちがやりたいって思っていることを実現できる場所っていうのをどんどん増やしていきたいっていう思いもあります。自分がやりたいこともやっていけるよっていうことも伝えていけたらなっていうのは思ってます。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。